さて、今朝皆さんと一緒に考えたいことはいつもと少し違います。最近ずっと学んでいるコロサイではなく、今回と次回は同じパウロの記したテモテへの手紙第13章から御言葉が描く霊的リーダーの姿について考えてみたいと思います。もっと言えば、教会でリーダーとして仕えている長老、また執事と呼ばれる存在が一体どのような存在なのか。皆さん、新年度を私たちもう間近に控えているわけですけれども、改めて神様の言葉からそのことを考えてみたいと思うわけです。そして特に今日のこの時間は長老牧師について今一度学んでみたいと思うわけですが、まずは少し質問があります。皆さんが今長老という言葉を耳にすれば、どんな人の姿を思い浮かべるでしょう。牧師と聞けばどんな働きをしている人を考えるでしょう。いろんな場所や機会に聖書を教えている、そんな人物でしょうか。教会のお金、財政、そういったものを取り扱っている、そんな人物でしょうか。教会のさまざまな規則やまた物事を決定する、そんな人物でしょうか。以前ある子に真顔で言われました。たかし君は日曜日に話す以外いつも暇してるんでしょって。名誉のために誰とは言いません。その時は自分も笑いましたが、ある意味これは多くの人が抱いているそのような疑問かもしれません。一体長老や牧師と呼ばれる人たちは普段何しているんだろうって。こうして私たちの間では特にいろいろな考えなどが思い浮かぶその霊的リーダーの姿、もちろんこの点について聖書は大切なことをはっきりと私たちに教えてくれています。教会に霊的リーダーというものを与えられた神様は、ただなんとなくそれを与えたのではありません。ご自身の描いているそのまさにその長老を与えられました。じゃあその霊的リーダーの姿とは具体的にどのようなものなのか、そのことを今日は改めて一緒に考えてみたいと思います。でももしかしたら今皆さんの中にはこんなふうに思っている人もいるかもしれません。こうやって霊的リーダーの話になると、いや別に自分は長老でもないし、この先霊的リーダーになりたいとも考えてませんって。教会にリーダーがいるのは知ってるけど、自分とはそんなに関係もありませんって。だからこれから話されるその内容、それは自分には結びつかないと思いますって。もしそのように感じている人がいるのであれば、これから見ていく内容がなぜ私たちにとって重要なものなのか、少なくとも4つのことを覚えていてください。4つのことです。まず1つ目ですけれども、1つ目は、皆さんこれから私たちが見ていくこのテモテ3章、このテモテの3章に描かれている霊的リーダーの姿は、すべてのクリスチャンが目指すべき成熟した信仰者の姿だということです。これから私たちが見る長老の資格、そこで長老の資格として挙げられている霊的特徴というのは、何も特別な人にだけ当てはまるものではありません。恵みによって救われてキリストに似たものへとますます変えられていることを願っているすべてのものが、ここにいる私たち一人一人も目標とするべきその基準というものがここには記されているわけです。だからこそ今たとえリーダーであろうとなかろうと、この先そうならなかったとしても、ぜひ自分は神様が描いているそんな霊的な人物として今成長しているんだろうかと、そう御言葉に照らし合わせながらぜひ吟味してみてください。 それが一つ目です。二つ目に、皆さんこれから見ていくこの箇所は、確かに教会の長老が一体どんな存在なのか、そしてどんな働きをするのかをはっきりと教えてくれているということです。皆さんもご存知の通り、今のこの浜寺には私を含めて4人の長老が立てられています。そのリーダーたちが果たして本当に御言葉の示す基準に従って忠実に歩もうとしているかどうか、それを吟味してみてください。またどんな働きやどんな責任というものを神様から与えられているのかということを覚えて、そしてぜひ祈りによって励ましてください。それが2つ目です。3つ目は特に男性の皆さん。この私たちが見ていく箇所に記されているリーダーの姿というのは、皆さん自身もそれぞれ追い求めていくべきものだということです。この中には、この3章の中には、個人としてだけでなく、夫婦や親子関係において、兄弟姉妹や未信者との関係においても、それぞれが目指すべき姿が記されています。だからこそ、霊的リーダーとして神様から託されているその責任や役割というものを喜んで求めて、そして共に御言葉によって成長していきましょう。またそれと同時に、もし皆さんの中に、男性の中に、特にこれまで一度も考えたことがないのであれば、ぜひこの機会に、自分も将来長老として神様と人とに仕えるという、その素晴らしい働きに就きたいかどうか、そのことを真剣に考えて祈ってみてください。それが3つ目です。そして最後、4つ目ですけれども、4つ目は女性の皆さん。この箇所は皆さんにとっても欠かせないものです。まず先にも言いましたけれども、それぞれが御言葉と照らし合わせながら自分自身の信仰を吟味してみてください。そしてそれに加えて、もし結婚されているのであれば、ご自分の夫がこの箇所に描かれているような歩みをしているかどうかを夫婦一緒になって考えてみてください。ただ皆さん、この御言葉を取ってそれをぶん投げるんじゃなく、ただ粗探しをする、非難をするためではなく、夫が神様にあって、神様に喜ばれるものとしてさらに成長することができるように祈って、愛を持って支え励ましてください。またもしまだ結婚されていない方がいるのであれば、この箇所に書かれている描かれているその霊的な男性を祈り求めることができるということです。それが4つ目です。さて皆さん、一人一人にとってこの 1,2,3,4 つのことを覚えていただいて、神様の言葉を一緒に見てみましょう。今日は初めにも言いましたけど、霊的リーダーである長老について、第一テモテの3章、特に1節から7節を中心に考えてみたいと思います。1節から7節を中心に見ていきます。そしてその御言葉を見ていきながら、皆さん2つの質問に一緒に考えて、2つの質問に一緒に答えてみたいと思います。1つは、長老とはそもそもどのような存在かという質問です。なんて今なら皆さん答えます？長老とはそもそもどのような存在かって。2つ目の質問は、長老とはどのように選ばれるのかという質問です。今の皆さんどう答えます？そのことをよく考えながら、ぜひ今日書かれているこの箇所に記されている神様の言葉をよく学んでみましょう。では先にいつものように御言葉をお読みしたいと思いますので、1節のところから7節のところまでよく見てみてください。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、 品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。さて皆さん、まず一つ目の質問から考えてみましょう。長老とはそもそもどのような存在なんでしょうか。そのことを考える上で鍵となる言葉が一節に登場していました。一節よく見てみると、パウロはこう言ってましたよね。人がもし監督の職に就きたいと思うならって。ここで監督という言葉が使われていました。監督って、この言葉にはもともと何かを見守る人、監視者であったり、何かを見守る人、見守っている人、監視者であったり、また何かを世話をするといった意味が含まれています。何かを皆さん見守っている人です。何かをただ見守っているだけじゃなく、世話をしたりする人です。そのような意味がこの監督という言葉の中に含まれていました。ということは、皆さん早速分かることがあります。教会の霊的リーダーというのは何よりも教会全体にいつも注意を配っていて、神様から託された群れを世話をしていることが求められるというわけです。教会の中に何か問題が起こっていないかどうか、一人一人の信仰者が安全で群れからはぐれるようなことが起こっていないかどうか、そのようなことを絶えず監督し見守っているというその責任、その務めというものを負っているわけです。それが皆さん監督という言葉が教えてくれることでした。でも同時にこれだけが霊的リーダーの責任ではありません。だからこそ御言葉を見ていくと、その務めであったり、また姿というものを別の言葉を用いて聖書を描こうとしているわけです。それこそが監督と並んで使われる長老と、そして牧師という言葉でした。監督と並んでよく使われるのは長老、牧師という言葉があるわけですけれども、それは別の働き、務めや姿というものを表す言葉でした。例えばこの3つの言葉は同じ箇所に揃って用いられることがあります。使徒の中でパウロもこんなふうに述べていました。使徒の20章のところを見ていただくと、使徒の20章の17節と28節のところ、使徒の20章の17節と28節にこんなふうに書いています。ちょっとよく見ていただくと、まず17節、パウロはミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼んだ。そして28節、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのですって。ここで皆さん、私たち長老たち、牧させるため、群れの監督と3つの言葉を見ることができました。この牧させるというのは牧師とも訳せる言葉です。ですから3つの言葉が並んでいるのを私たちはここに見ることができるわけですけれども、読んでいて気づきます。パウロは3つの言葉というものを別々の人を指して用いていたわけではありませんでした。長老たちに対して牧させる、群れの監督という言葉を使っているわけです。ですから同じ人物たちに向かって霊的リーダーとしてのそのさまざまな務めであったり、その姿というものを強調しているというわけです。もうちょっと具体的に言うのであれば、皆さん監督というのは 教会全体にいつも注意を配って神様から託された旨を世話しているというその務めのことを話していました。長老というのは、長老というのはその人物が霊的に成熟したものであるということを表していました。長老というその言葉はその人物が霊的に成熟したものであること、その姿を表しているわけです。役割ではありません、その姿でした。この人物が御言葉と共に歩み続けているからこそ、その人物の歩みというのは皆さん同じように成熟を目指している群れにとって模範となる、そのような姿、そのような存在なわけです。それが長老という言葉でした。そしてもう一つ、牧師、牧させるという言葉ですけど、これはまさに文字通りその人物が教会、神様から託された羊の群れを導く羊飼いの役割を担っていることを表していました、ね、皆さん牧師の牧、牧させるの牧、それを見ても分かると思いますけど、羊飼いという役割を担っていることを表しているわけです。ですから霊的に成熟して御言葉を生きているそのような人物は、御言葉をもって人々を教え養い、御言葉をもって敵から守り、御言葉をもって自ら進んで羊の必要を世話していこうとするわけです。それが牧師、牧させるという言葉の持っている意味でした。そしてこの3つの言葉ですけれども、この3つの言葉は別にパウロだけじゃありません。あのペテロも同じように3つ並べて、そんな霊的リーダーの姿を描いていたりしました。第一ペテロの5章のところを見てみると、第一ペテロの5章のところで1節から2節にこう書いています。よく見てください。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさいって。最後、皆さん、それをしなさいって書いてました。私たちの訳ではちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、2017年版を見てみると、2017版ではそこは世話をしなさいという言葉で訳されています。もうちょっと今の私たちに分かりやすく言うのであれば、監督しなさいという言葉が同じように使われているわけです。ですから長老たちに牧しなさい、そして監督するという3つの言葉が同じように使われていました。いずれにせよ、皆さん、御言葉が言わんとしていたことは明白だったわけです。教会にあって、長老は牧師であって、牧師は監督であって、監督は長老だということです。もちろん教会によって、今の私のように、特に教えるというその働きに専念できるようにと教会から給与をもらって使えている、そんな長老もいれば、仕事を他にしながら使えているような、そんな長老もいます。でも皆さん、たとえどんな長老であったとしても、そこに立場の違いは、優劣というものは存在していないということです。長老はみんな同じ牧師、同じ監督であって、同じ大切な務めや責任を、皆さん、神様から与えられている存在だというわけです。少し一緒に考えてみてください。今私たち見てきたように、教会のリーダーであるその長老は、自分たちの知恵、自分たちの考えではなく、御言葉によって人々を励まそうとします。人々を導こうとします。だからこそ、何よりも御言葉を知っているということが欠かせませんでした。 群れを養う以前に自分自身が御言葉によって養われ、その御言葉の権威によって教会を偽りや罪から守ったり、愛を持って羊を世話したり、教会に仕えようとしていくわけです。その土台はいつも御言葉にありました。そしてそんな務めを担っているからこそ、皆さん長老は一週間の中にあって、日々御言葉を学んで、そして何よりも祈りに時間を費やそうとするわけです。教会を使いようとする者たちにとって、その土台となるのが、その原動力となるのが御言葉と祈りであるからこそ、長老たちはどんな時もその働きに、その務めに専心しようとするわけです。だから日曜日以外に何してるんですかって、その働きをしているということです。そして当然これには大変な労力であったり時間というものもかかります。でも皆さん覚えててほしいのは、ある者たちは皆さん自分の仕事というものを別に持っていながら、それでも神様と教会とを愛して与えられた務めというものに熱心であろうとしているということです。そんな長老が皆さん感謝なことに浜寺にも与えられています。私自身もそんな長老たちが持っている愛であったり、その熱意であったり、そういったものを心から尊敬しています。そして皆さんにも同じであってほしいと思います。またぜひその続けて、そういった長老のために、それぞれの長老のために祈ってもください。もう皆さんがよくご存知の通り、ね、どの長老にも弱い部分や欠けている部分たくさんあります。私たちも御言葉をすべて知っているわけでもありません。まだまだほとんど知りません。だからこそ、そんな長老の一人一人がますます御言葉を学んで、それによってまず長老たちが砕かれるように、変えられ続けるように、そしてますます神様と教会とに仕えるその羊飼いとして、霊的に成熟したものへと成長できるように祈りのうちに覚えてください。特に皆さん、他に仕事をしているような者たちは、そこでのバランスを考えないといけなかったりします。皆さんに仕えるそのために、御言葉と祈りの時間が先進できるようにと、ぜひ皆さん祈りに覚えてください。それがなかったら働きはできないということです。また加えて、皆さん加えて、こういった長老牧師監督として仕えていきたい、そう願う、そんなものが新たに教会のうちに起こされるようにということ、そのことも皆さん、私たち一緒に覚えて祈りましょう。かつてイエス様はこんなふうに口にされていました。マタイの9章の37節から38節に、マタイの9の37から38に、その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいって。状況は変わっていません。神様のために働くことは素晴らしいことであり、キリストの福音や御言葉を必要としている人は数多くいるということです。それなら私たちはまず自分に与えられた責任を忠実に果たし、また働き手が与えられるようにと共に祈り続けていきましょう。一つ目の質問、神様が教会に与える長老とはどのような存在なのか、その答えは、この霊的リーダーは霊的に成熟したもの、御言葉をもって人々を教え養い、神様から託された羊をいつも見守って世話をしようとする、そんな羊飼いたちでした。続けて二つ目の質問を考えてみましょう。長老とはどのように選ばれるのでしょうか。ちょっと立ち止まって考えてみてください。今私たちが見たこの教会の長老という存在は、非常に大きな責任と務めというものを神様から託されていました。神様がご自身の血を持って買い取られた、その神の教会を牧するという、その働きを与えられていたわけです。果たしてこんな務めを誰もが好き勝手に担うことができるんでしょうか。それとも 何かしら明白な基準というものを神様は設けておられるんでしょうか。もちろん答えは後者でした。御言葉は長老を選ぶに際して明白な資格というものを挙げているわけです。誰でもいいのではありません。教会の長老にふさわしいその資格を満たした人物だけがその職に就くことが可能だったわけです。じゃあ皆さん、一体どんな資格を満たしていることが必要なんでしょう。どんな具体的な特徴が霊的リーダーのうちに見られることを神様は求めておられるんでしょう。大きく2つ私たちはパウロの言葉から見て取ることができます。どんな特徴か、1つ目の皆さん特徴ですけど、それは仕事に強い願いを持っている人物です。1つ目の特徴、それは仕事に強い願いを持っている人物です。もう一度一節のところをよく見てみると、このように言われてました。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実ですって。ここで使われていた就きたいと思うならというこの言葉ですけれども、まずこれにはもともと何かをつかもうと手を伸ばすとか、何かをつかもうってそうやって手を伸ばすであったり、目標を達成できるように奮闘するといった意味が含まれています。何かつかもうとするわけです。目標を達成できるようにと奮闘するわけです。頑張るわけ、そういった意味が含まれていました。まるで他のものには目もくれようともせず、必死に金メダルを目指して走っているそのオリンピックランナーのように、この言葉というのはその心というものが何かに、何かを手にしたいというその思いで定まっている状態のことを表すわけです。強い願望というもの、またそれに伴って生じる行動をこの言葉は表していました。また続けて出てきていたもう一つ、皆さん、素晴らしい仕事を求めることとあります。この求めるという言葉にも、これにも何かを手にすることを強く願うというそんな意味が含まれていました。皆さん、この求めるという言葉よりも何かを手にすることを強く願うといったそんな意味があります。そしてどちらかというと、こっちはこの求めるというのは行動の話じゃなくて心の動機の部分のことを強調していました。心の底から何かを手にしたいって、何かを望んでいるその状態のことを表すわけです。そうすると皆さん、これら2つの言葉を用いてここで言われていたこと想像できます？何を言わんとしているんでしょう。言われていたことは明白でした。教会の長老になろうとするその人物というのは、まず心の内に強い願望を、強い情熱というものを抱いていることが欠かせないということです。心の内に強い願望を持っているわけです。ただ注意してほしいのは、その願望というのは長老という肩書きに対するものではありません。長老の立場や権威というものに対するものでもありませんし、周りからの称賛や尊敬というものに対してでもありません。じゃあ一体何に対して強い、ね、願いを、強い熱望を持っているのか、願望を持っているのか、御言葉が言ってましたよね。なんて言ってました？一節のところにこう言われてましたよね。それは素晴らしい仕事を求めることであるって書いてました。素晴らしい仕事って、皆さん何を求めてるかって、素晴らしい仕事を求めてるわけです。言い換えれば、その人物の情熱というのは、願望というのは、長老の仕事を、長老の働きをしたいというこの部分に定まっているというわけです。長老の務めが一体何なのか、長老の責任が一体何なのかということを知ったとき、その人の心が強く願うわけです。強く望むわけです。私は教会と人とに、ごめんなさい、神様と教会とに仕える、その仕事がしたいって。他のことよりも私は神様と教会に仕えたいって。それが持っている情熱の 対象でした。ちょっと改めて考えてみてください。長老として教会で仕えていくということにはいろんな犠牲や難しさも当然伴ったりします。群れを導こうとしているその時、長老は皆さん誰よりもいろんな信仰者のその深刻な罪の問題というものと向き合わなくてはいけません。忍耐と愛を持って羊の成長を願って時間を共にしていたとしても、その羊に噛みつかれることもあったりします。霊的リーダーというのは時に容易に悲しみや失意に心を奪われてしまいそうになる場面に出くわすこともあるわけです。でもだからこそ長老は強い願いをそのうちに持っていることが欠かせませんでした。何があったとしても主の働きをしたいというその情熱や確信というものがなかったとすれば、どうなります？なかったとするとその心はすぐに折れてしまうわけです。でも同時に皆さん、長老というのはこうして教会で仕えていることには困難だけがあるのではありません。そこにはこの世では比較することもできないほどの喜びもあったりします。群れを導いていくその時、長老は誰よりも間近で罪人が救いへと導かれていくその様子を目の当たりにしますし、信仰者が霊的に成長にしていくその姿を目の当たりにすることもできます。深刻な罪に陥ってその上に苦しんでいたその人物が心から悔い改めて神様に立ち返るという、そんな素晴らしい場面を目にすることもあれば、大きな問題を抱えていたそんな関係が御言葉の力によって変えられるという、そんな場面に出くわすことだってあったりします。またこれらに加えて、忠実に働いた者には神様からの祝福が用意されているということも御言葉は約束してくれていました。さっきに見た第一ペテロの続きですけども、第一ペテロの5章の4節にこんなふうに書いてました。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのですって。ですから霊的リーダーにはこうして良い時もあれば悪い時も難しい時もあります。絶えずいろんな波が押し寄せてくるわけです。だからこそその中にあって神様と教会とに何があっても使えたいという、結局のところ神様だけがその人のうちに与えることのできるその強い願望を、その強い熱意というものを持っていることが、まず長老に就く者にとって欠かせない資格、一つ目の特徴でした。続けて二つ目の特徴ですけれども、二つ目の特徴は霊的に成熟したものとしての証を立てている人物です。二つ目は霊的に成熟したものとしての証を立てている人物です。別の言葉で言うのであれば、教会の長老になろうとするその人物はキリストに似たものへと変えられることを目指している、その信仰者の中にあって周りの人たちがその歩みを模範にすることができる、そんな存在だということです。そして特にパウロはこの2節から7節のところで模範となるべきその範囲に関して15個の霊的資質というものを挙げてくれていました。すべての長老が必ず満たしていなければならない15個の、皆さんこれが成熟したものの特徴、資質でした。それぞれどんなものか簡潔に考えてみましょう。15個あるので皆さん一つずつ見てみましょう。まず一つ目の資質として挙げられていたのが2節のところにありました。2節こう続いていますよね。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなくって、一つ目の資質として挙げられていたもの、それは非難されるところがないということでした。非難されるところがないって、もちろんこれは霊的リーダーが一切罪を犯さない、非難されるところが全くない完璧な人物だということを言わんとしているのではありません。もしそうだったらもう私もアウトです。誰も長老になることなんてできません。ここでポイントになるのはこの非難されるところがないと という言葉でした。非難されるところがないこの言葉、覚えていてください。もともとこれは誰かにつかまれることがないという意味を含んでいました。皆さん、誰かにつかまれることがないというその意味、それがこの非難されるところがないという言葉に含まれているわけです。つまりどういうことですかって、こういうことです。非難されるところのない人物というのは、そのある意味のあらゆる点において誰からも何かを執拗に取り上げられて、いつまでも責め立てられることがないということです。何度も繰り返しになりますけど、罪や失敗を犯さないのではありません。リーダーたちも犯します。でも罪を犯せば悔い改めて間違いを正し、主の前を忠実に歩もうとしているからこそ、この部分に問題がありますよとそうつかまれて、そしてそのつかまれたままずっと責められ続けることはないというわけです。そしてこれは模範であるべき、模範となるべき長老にとって最も大切な姿でもありました。というのも思いません、皆さん、私たちもみんな信仰者、キリストに似たものへと日々成長していこうと歩んでいるわけです。もしキリストに似たものへと成長し続けていくことを教えているそのリーダーの歩みがいつまでも変わらないものだとしたら、それによって説得力というものを失ってしまいます。霊的リーダーにとって語る言葉と実際の振る舞いが結びついていないということは大問題になるわけです。聖教徒の一人リチャード・バクスターもこんなふうに述べていました。皆さんのレジュメに記しましたけど、ある人が説教で語っている通りに生きていないのを見れば、人々はその教えにあまり関心を示そうとはしないでしょう。語っている通りに生きていないなら、語っている通りの意味ではないと捉えるでしょう。自分自身も信じていないように見える人物を人々は信用することなんてほとんどありえないのですって。非難されるところがないこと、これは模範として歩むその長老にとって欠かせない資質でした。次に2つ目の資質として挙げられていたのは、一人の妻の夫であることでした。2節に続いていきます。一人の妻の夫であることでした。ただ勘違い少ししてほしくないのは、これは長老になるためには必ず結婚していなければなりませんということを教えているのではありません。ここで言われているのは、結婚しているのであれば神様が与えた自分の妻に対していつも誠実に愛を示して性的な清さというものを保っていることが求められていたわけです。他の女性に、また別の何かに目や心を奪われたりするのではなく、まさにキリストが教会を愛していたように、犠牲的な愛で愛していたように、夫は妻を変わらずに愛し養い導いていくことが問われていました。でも同時に、これはただ結婚している人だけではありません。もし結婚していないのであれば、そのものも同じように自分自身の歩みというものを清く保って、主の前を誠実なものとして歩み続けていくことが求められていたわけです。その歩みは皆さん、私たち一人一人全員に問われていることですけれども、模範となるべき長老は特にその資質を満たしていることが求められていました。続けて3つ目と4つ目の資質ですけれども、3つ目と4つ目の資質は、自分を制することと慎み深いことでした。自分を制することと慎み深いことでした。同じ2節に続いています。そしてこの2つというのはよく似てる部分があります。でもポイントは、皆さん、前者、自分を制するというのは特にその人物が思慮深くて自分の欲、感情をきちんと制御できることが、きちんと制御することができることを表しています。自分を制するというこちらの言葉、これは自分の欲であったり感情であったり気持ち、そういったものをきちんと制御できることが、制御することができることを表し、そして後者の慎み深いという方ですけれども、この慎み深いというのは、 周りの状況とか人に流されるんじゃなくて、御言葉に基づいて自分の考えや判断をきちんと制御できることを表していました。後者は自分の考えや判断を御言葉によってきちんと制御できることを表していました。自分の欲や感情を制御すること、そして自分の考えや判断を制御すること、もちろんそれは御言葉によってですけれども、その2つが求められてたわけです。考えてみてください。見てきたように長老の大切な務めには御言葉を教えて人々の課題や問題に向き合うことが含まれてました。どう思います？そんな時に霊的リーダーがいつも感情に左右されるような人で物事を慎重に判断することができなかったとしたら、人々の必要を満たすよりも自分の欲を優先するような、そういうふうに心がとらわれていたら、それは当然そのようなものは群れを正しく導いていくことはできないわけです。ですから自分を制することも慎み深くあることも皆に問われていることでしたが、模範となるべき長老にとっては決して欠かすことのできない資質でした。5つ目の資質として挙げられていたのは品位があることでした。5つ目の資質として挙げられていたのは品位があることでした。この品位があるという言葉ですけど、もともとのギリシャ語には皆さん今のコスメの語源になるコスメオスという言葉が使われています。男性の皆さん分かりません、ピンとくるか分かりませんけど、女性の皆さんはピンとくるでしょう。コスメの語源になる言葉がここに使われてました。考えてみてください。女性の皆さんが普段コスメ化粧品を使っている理由って何ですか？いろんな理由があるのかもしれませんけど、それは身だしなみを多分整えるためですよね。整えるわけです。面白いのはここでパウロはそんな言葉を用いて長老が品位あるものとして歩んでいるようにと述べていました。言い換えれば長老の歩みというものがきちんと整ったものであることを求めているというわけです。きちんと整った歩みであることが求められていました。人々から尊敬を集めるような、そんな秩序正しい歩み方であることが求められてたわけです。でも思いません？こうやって私たち今いくつか見ましたけど、ある人物が御言葉に固くいつも立って自分を制しながら一貫して歩み続けているのであれば、そんな誠実な歩みというものは周りの人々の関心や信頼というものを勝ち取ることにつながるでしょう。それが品位あるということでした。6つ目の資質として挙げられていたのはよくもてなすことでした。6つ目の資質はよくもてなすことでした。このよくもてなすっていう言葉ですけど、皆さん実はこの言葉はもともと愛情や愛を意味するギリシャ語と見知らぬ人という意味を持つギリシャ語の2つがくっついて成り立っているものでした。愛という言葉とそして見知らぬもの、見知らぬ人という言葉がくっついて成り立っているのがこのよくもてなすという言葉でした。ということは意味想像できますよね。そこから私たち読み取れるその意味というのは、自分と関わりを持たない見知らぬ人に対する愛情のこと、見知らぬ人に対する愛のことを表していたわけです。よくもてなすという言葉は見知らぬ人に対するその愛を表していました。どうです、これも私たち皆さん、私たち一人一人にも問われているわけです。私たちは隣人を愛すわけですけども、でもおそらく私たちも自分の家族であったり親しい友人、そのような者たちに愛を示すことは比較的容易に喜んでそれをしようとするでしょう。でももしこれが自分と全く関わりのない人たちであれば、あまり親しみのない人であれば、私と同じように愛を示そうとするでしょうか。それともためらいや躊躇というもの、難しさというものを覚えるでしょうか。私たち一人一人に問われていることでした。でも同時に人々の信仰の 成長のために仕えているその霊的リーダーは、たとえ相手が誰であろうとも喜んで相手の必要を満たそうとする、いつでも愛や憐れみを示そうとする、その態度というものは絶対に欠かすことができないものだったわけです。よくもてなすということ、それは模範となるべき長老にとって欠かすことのできない資質でした。7つ目の資質として挙げられていたのは、7つ目は教える能力があることでした。7つ目の資質は教える能力があることでした。気づくかもしれませんけど、皆さん、これは他の14個の資質と少し違って、霊的リーダーの資質とか品性よりも能力の部分を強調しているものでした。まあ、言葉にも分かりますよね。教える能力があることと言われているわけです。長老は皆さん、ただ御言葉を知っているだけじゃなくて、その真理を人々に分かりやすく教えることのできる、そんな能力を持っていることが重要だったわけです。でも、どうしてだと思います？なぜ分かりやすく教えるその能力が必要なんでしょう？それは今日私たちが最初から見てきたように、羊飼いであるその長老の大きな務めというのは、御言葉を自分が学んで、そしてその御言葉によって羊を導いていこうとする、そこにあったからでした。教えていこうとする者が教えることができなければ、その責任を果たすことができないわけです。テトスの一章の9節にも同じように長老の条件が書かれているわけですけれども、そこにもこんなふうにパウロは言っていました。テトスの1の9に、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えをもって励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。って長老の責任は、御言葉をもって励ましたり、また反対する人たちがいるのであれば、その者たちを正してあげることが必要でした。でも皆さん、自分たちの知恵でするわけではありません。御言葉によってそれをなすというわけです。公な場であろうが、個人的な場であろうが、御言葉でもって人々を導いていこうとするからこそ、その務めのためには教える能力というのは欠かすことができない、そんな資質でした。8つ目の資質として挙げられていたのは、皆さん、酒飲みでないことでした。今度は3節に移っていくわけですけども、3節の一番頭のところに書いています。酒飲みでないことでした。でも、これも皆さん、長老の務めというものがどんなものかを理解していれば、容易になぜこれが必要なのかということは判断、理解することができます。どんな務めが与えられてました？長老はどんな時も物事を正確に判断して、御言葉によっていつも教会を教え導いていこうとするわけです。その務めをきちんと主の前に果たそうとするのであれば、その人物はお酒に支配されていたり、お酒に酔っていて、それに溺れているようなことがあってはならないというわけです。それが8つ目でした。次に3つまとめてみますけど、9つ10個11個目の資質ですけども、9、10、11の資質として挙げられていたのは、暴力を振るわないということ、温和であること、そして争わないことでした。暴力を振るわないこと、温和であること、争わないことでした。そして、あえて3つ言ってるのっていうのは、これら3つのものは非常に密接に関連しているというわけです。どういうふうに関連してるんですかって、まず暴力を振るわないってありますけど、この暴力を振るわないというのは、怒りや不満などを覚えたときに、その感情をすぐに実際の行為に移さないことです。暴力を振るわない、これは怒りとか、皆さん、不満とか、いろんな感情を覚えたときに、その感情をすぐに実際の行為に移さないことです。暴力を振るう人ってどんな人です？思ったその感情のままに動くわけです。ですから、そのようなものではないということが言われています。次に出てきている温和であるですけども、温和であるというのは、理不尽な扱いを受けるような時でも忍耐を持って相手を許し、親切に接することでした。温和であるというのは、 たとえ理不尽な扱いを受けるような時でさえ忍耐を持って相手を許し親切に接することでした。皆さん、つながり見えます？怒りや不満などを覚えた時に何するんでしょう。感情をすぐに実際の行為に移さないだけじゃなくて、それがたとえ理不尽だったとしても忍耐を持って相手を許し親切にしようとするわけです。それに加えてもう一つ、争わないとありました。争わないっていうのは、人との言い争いというものを避けて平和を築くことを追い求めることでした。争わないというのは人との言い争いを避けて平和を築くことを追い求めることでした。そしてこれも皆さん、つながり見えます？怒りや不満を覚えたときに、それを実際の行動に移すんじゃなくて、たとえそれが理不尽なものであったとしても忍耐を持って相手を許し親切にするだけじゃなくて、言い争うのでもなく平和をいつも築こうとするわけです。そのことを追い求めていこうとするわけです。そしてこれは皆さん、私たち一人一人、信仰者一人一人に御言葉が求めているものでもありました。でも長老はそれを模範として示すものとして、この資質を満たしていることが求められていたわけです。長老は短期でも言葉や振る舞いにおいても暴力的であってもいけません。反対にいつも寛容で忍耐深く穏やかな人物であることが求められていました。暴力を振るわない、温和で争わないこと、これが模範となるべき長老にとって欠かせない資質でした。12個目の資質として挙げられていたのは、金銭に無欲であることでした。3節の最後に記されています。金銭に無欲であることでした。覚えてますか？かつてイエス様もはっきりと言われてました。誰も二人の主人に仕えることはできませんって。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんって、マタイの6章の24節で言われてたわけです。私たちには中立の立場はありませんでした。神様に仕えるその生き方をしていくのか、富に、それ神様以外のものに仕えていくというその生き方をしていくのか、それぞれの責任だったわけです。私たち一人一人にとって大切なことでした。でも特に長老は、皆さん、金銭を愛して自分の利益のために教会に使えようとするのじゃありません。神様と教会を愛して永遠に価値あるものに心を留めて神様に満足を見出しながら長老は使えていこうとするわけです。そのような模範を示すことが求められていました。そして13個目の資質として挙げられていたのは、13個目は自分の家庭をよく治めることでした。13個目の資質として挙げられていたのは、自分の家庭をよく治めることでした。4節と5節のところにそのことが記されています。ちょっとそこをもう一度見てみると、4節と5節こう続いてます。自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうって。ここで注目してほしい言葉が、皆さん、特に2つありました。どれか、まず1つ目に皆さん注目してほしいのは、4節の自分の家庭をよく治めるという、この治めるという言葉です。この治めるという言葉には、もともとリーダーとしての力を行使するとか先導するといった意味が含まれていました。自分の家庭をよく治めるの、このよく治めるという言葉には、リーダーとしての力を行使するとか先導する、先に立っていくというその意味が含まれていました。そしてもう一つ、今度5節のところを見ていただくと、5節の最後のところに、どうして神の教会の世話をすることが、この世話をするという言葉ですけれども、この世話をするという言葉には、皆さん、相手の必要を満たそうとするその姿が含まれてました。 愛や犠牲を伴って相手の必要を満たそうとする姿、それがこの世話をするという言葉に含まれているわけです。愛を伴って犠牲を伴って相手の必要を満たそうとするわけです。そうすると皆さん、ここで言われている家庭をよく治める人そのものの姿、その様子ってどんなものなのか、この2つから私たちは思い描くことができます。どんなものかって、この人物というのは霊的なリーダーとして家族の先頭に立って導いていくものであるのと同時に、愛と犠牲を持って家族を世話するものだということです。わかります？この人は霊的なリーダーとして御言葉に立って家族の先頭に立って導いていこうとするだけでなく、愛と犠牲を持って家族が覚える必要であったり、そういったものを世話しようとするものだということです。この2つが欠かせなかったわけです。そしてその2つの働きを、その2つの務めを忠実に成し続けているのであれば、その影響というのは子供のうちに従順さという形でも見て取れるようになるんだとここに言われていたわけです。では皆さんにここでちょっと覚えていてほしいこと、それは皆さんちょっと思い浮かべてみてください。父親が子供に対して主の教育と訓戒によってその子を育てようとします。もちろん私たちもよく分かっているように子供も同じ罪人です。それゆえに罪を犯しますし、失敗もしますし、子供たちも弱さというものを抱えています。でもその度に時間を取って神様であったり福音についてその子に御言葉から教えてあげて、そのことを一緒に考えようとするわけです。神様が何を喜ばれるのかということもいつも優しく教えてあげて、それに持って導いてあげ、そして時に間違っていることがあるのであれば、そのことはその子のことを愛しているからこそそれを戒めてあげようとするわけです。それが父親の家庭においての責任でした。こうしてその子供が何よりも喜んで心から主の立てたその親に従順に従っていくことができるようにと、そうやって父親は励まし育てていこうとするわけです。そしてその働きを家庭でしっかりと成している人がどうなると思います？長老になった時、その長老になったものはまさに家庭でしていたその働きを教会の中で同じようにするようになるというわけです。想像できると思いますけど、長老も同じようにいろんな人と時間をとって神様や福音について語り続けていかなければいけません。弱さを覚えるものと祈ったり、困難を覚えるものと励ましてあげたり、罪に陥っているようなものがいるのであればそれを愛を持って正してあげようとするわけです。自分自身がその過程の中で行ってきたことをまさに教会の中で同じようにしようとするわけです。だからこそパウロは述べていました。5節のところで、5節なんて言っております？自分自身の過程を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうって。小さな自分のその家族をケアできないのであれば、それ以上に大きなその神の家族をどうしてケアすることができるでしょうって。ですから自分の家庭をよく治めるということ、これは模範となるべき長老にとって欠かせない資質でした。あと皆さん2つです。14個目の資質として挙げられていたのは、信者になったばかりの人でないことでした。14個目は信者になったばかりの人でないことでした。6節に続いています。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですって。今日見てきたように、皆さん長老という言葉はそもそもどんな意味を持ってました？そのものが霊的に成熟しているということを表していました。 ですから言葉から考えても救われて間もないものは、霊的に救われて間もないものはその働きにつくにはつくわけではないわけです。でも特になぜ信仰の幼い人が教会のリーダーになることを御言葉は求めていないのでしょう。そのように言っていないんでしょう。御言葉はその答えも教えてくれていました。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですって。未熟な者が高慢な罪に陥ってしまわないように、そのために新しい歩みを始めた者がプライドにあふれてむやみにつむずくことがないように、教会はそのような長老というその立場につくことを、まだ幼い者たちがつくことをさせないわけです。そのようにして彼らのことを守ってあげる必要があるというわけです。そして最後、15個目の資質として挙げられていたもの、15個目の資質として挙げられていたのは、教会外の人々にも評判が良いということでした。教会外の人々にも評判が良いということでした。な説に書いていました。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけませんって、そしりを受け悪魔の罠に陥らないためですって。これまでに一緒に見てきたように、長老というのは確かに教会の中にあって、また家庭の中にあって成熟したものとしての証を立てている必要がありました。でも同時にその証の輪というものはそこで終わるわけではないというわけです。それに覚えてます、先週皆さん私コロサイを見ました。コロサイの中で見たように、全ての信仰者というのは未信者の前でキリストを述べ伝えるという、そんな責任をそんな務めを負っているということを私たちは学んだわけです。ですよね。コロサイの4章の6節に書いてました。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいって。それは皆さん私たち全員に言われていることでした。でも全員に言われていることだからこそ、全ての面で模範となるべき長老はこの点においてもまだ主を知らない教会の人々の、教会外の人々の前でも評判の良いものとして歩んでいる、その必要があるというわけです。また加えてパウロはここで最後言ってましたよね。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです、そう口にしてました。何を言わんとしたんでしょう。言いたいことは明白でした。ちょっと考えてみてください。教会の長老が、皆さん教会の中で、教会の中で正しいことを口にしていながら、外に出た時に、外ではその歩みというものがそれを全部否定するようなものであったとしたら、その歩みを周りで見ている人たちはどんなふうに思うでしょう、どんなふうに見るでしょう。間違いなくその人は非難されるだけじゃなくて、あろうことか語っている福音やそのメッセージ、神様までも軽んじられてしまう、そんな危険があるわけです。この人が教会のリーダーなんですかって、この人がクリスチャンというものを語ってるんですかって、そのように歩んでいないあなたはただの偽善者ではないですかって、そのようなことにつながってしまう危険性があるわけです。そしてまさにそのようなことになるのであれば、神様の敵であるサタンが望んでいることでもありました。だからこそ教会外の人々にも評判が良いこと、これは模範となるべき長老にとって欠かせない資質でした。さて皆さん、15個見ることできました。そして今日は皆さんと一緒に2つの質問を一緒に考えてきました。長老とはどのような存在なのか、そして長老とはどのように選ばれるのか、その答えをどうでしょう、御言葉の中に見ることはできたでしょうか。またどうでしょう、最初にも一緒に考えたように、今日私たちが見た特にこの15個の資質、それを自分自身に当てはめることはできたでしょうか。ぜひ今週1週間一つでもいいです、皆さん自分自身の歩みと御言葉が教えているその資質を照らし合わせながら、祈りながら、祈り神様により頼みながら、ますます成長していきたいと共に祈りながら歩んでください。そしてそれに加えて、皆さんぜひ今立てられている長老たちのために、そしてこの後しますけども、これから共に吟味しようとしているその来年度の長老のためにも、皆さんぜひ覚えて祈ってください。 今の長老たちがますます霊的に成熟したものへと変えられて、そして同時に神様の教会に仕えたいというその強い願いを持った御言葉の基準に沿った霊的なリーダーが与えられるように、ぜひ祈りに覚えてください。そして神様が喜んでくださるそんな御言葉に固く立つ、そんな教会としてますます共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。こうして私たち一人一人御言葉を通して、今日は霊的なリーダーの長老であるその姿を学ぶことができました。何よりもでも神様、私たちがこのような資格を見るときに、私たち一人一人にも神様あなたが私たちに語ってくださり、そして私たち一人一人が救われ、イエス・キリストによって新しく作り変えられたものとして、ますます成熟を目指していくその責任を、その大切な務めを負っていることを私たちは改めて考えることができました。どうか神様一人一人その心に働いてくださって、ますます神様あなたを愛しているからこそ、ますます御言葉を愛しているからこそ、喜ばれるものに変わりたいと、そう歩んでいくことができるように、どうかその心に働いてくださいますように。またこの教会に与えられている神様、長老の一人一人を続けて変え続けてくださいますように、御言葉によって砕いてくださって、まだまだ足りていないところだらけです。ですからそのような長老の心を砕いてくださって、ますますあなたとまた教会に仕えるものとして変え続けてくださいますように。また同じようにしてこの教会の中に長老として仕えたいという、そのような願いを持つものを神様あなたが起こしてくださって、そしてあなたのために仕えたいというその素晴らしい働きを求める願いを私たち皆が喜ぶことができるように、どうかそのことも私たちが祈り続けていくことができるように、それぞれのうちに働いてくださいますように。今日この御言葉を心から感謝いたします。神様、ただあなたの皆だけが褒めたたえられますように、すべて感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。